目なし男。目なし男は目がないわけでも目が見えないわけでもありませんでした。けれども目なし男は冗談にならないぐらい頭が悪いので、町の誰かがあそこまでバカだと盲目みたいなもんだという一言を皮切りに、みんなから目なし男と呼ばれるようになりました。目なし男の住む町は長く丸い土手に囲まれ、まるで虫眼鏡のような作りになっていました。目なし男はその虫眼鏡の外側に建てられたトタン小屋に身を置いて、日々をせっせせっせと生きていました。目なし男はその頭の悪さゆえに、当然のように仕事がありませんでした。目なし男に知恵と呼ばれるものがまるでないのは、町中の人全員が知っていました。お金のない目なし男は全てのエネルギー源を土手の外に捨てられる生ゴミで補っていました。食べ物が著しく傷んでいようとも、常人にとっては生ゴミであろうとも、目なし男にとっては漏れなく空腹を満たしてくれる神聖なものでした。目なし男には空腹より恐ろしいものはありませんでした。喉が渇けばトタン小屋の裏に流れている川で喉の渇きを潤しました。体を洗うにも洗濯するにもちょうどいい広さの川でした。川からはたまに町の人が捨てる日用品なども流れてきます。今までにも夜間、しゃもじ、ペットボトル、色眼鏡、一斗缶など雑多に物が流れてきました。目なし男は流れてくるゴミを見つけて気に入ると拾って小屋の右脇に置いておきます。けれども使い方がわからないので、それらを眺めてはニヤニヤ笑うだけでした。けれどもひしゃげたり壊れたりしているゴミたちも、朝の限られたわずかな時間だけは新品よりも精悍な姿をしていることを目なし男は知っていて、その姿を眺めることを毎朝楽しみにしていました。そんなゴミたちもしかし、ひとたび大きな雨が降れば川が氾濫してどこか遠くへ流されてしまいます。後にはまたいつものように嫌に頑丈なトタン小屋しか残りません。土手の上からその場面を眺めている目なし男はしょんぼりとゴミたちを見送ります。そんな変わり者の目なし男を近所の子供たちがほっとくわけがありません。子供たちは土手の上に集まると、それぞれ持ち合わせたゴミを目なし男めがけて力いっぱいぶん投げます。目なし男はぶん投げられたそれらを避けることはしません。もしも避けようものなら、子供たちが突き上がることも知っているし、目なし男にも誇りがないわけではないからです。でもやはり一番の理由は、何より目なし男が子供が好きだからです。だから目なし男は足を踏ん張り、歯を食いしばり、子供たちを静かに見せたまま黙って耐えます。目なし男に唯一の取り柄があるとすれば、どんな肉体的苦痛にも対応できる強い体を持っていることでした。生ゴミを食べたり排便したりしている以外は、目なし男は土手の上を歩き続けました。目なし男の足でゆっくり歩くと、12時間でちょうど4周です。歩いている間、視線はいつでも足元に置かれていました。首をもたげ足元を見て歩く目なし男は、足に当たる名前もついてない草や、一歩歩くたんびに飛んで逃げるバッタや、足元の地面の土、その中に潜るミミズなんかのことを考えながら歩きます。目なし男の考えが尽きることはありません。目なし男にとって考えるという行為は、トイレットペーパーの芯の中に砂を落とすようなものでした。全く不毛なそれでした。しかしそのおかげで目なし男はいつまでも歩き続けることができました。だから目なし男の足の裏は脅威じみた硬さでした。足の裏の表面に足の裏ができて、その表面にさらに足の裏ができる、その現象を繰り返し、今では足の裏はすでに人格を離れた別の生き物になりそうな気配でした。ここのところ、目なし男はその人格を離れ気味の足の裏によって、自分は歩かされている気がしていました。つまり目なし男にとって歩くというのはそういうことでした。目なし男が歩いている姿を見たことがない人は、町の中には誰もいませんでした。町から少し顔を上げて土手をぐるりと見渡せば、大抵その景色の中には目なし男の姿がありました。歩く速度の正確さから、目なし男を時計代わりではないのですが、その姿を見て、ああもうこんな時間かと思い腰を上げる人も決して少なくありませんでした。目なし男自体はそんなこともつゆ知れず、その日も首をもたげてぼつぼつといつものように歩いていました。 土手を2周半歩いたところで背が高く体型のみならずそのいでたちも恐ろしくスマートな男に声をかけられました。恐ろしくスマートな男は町で仕事の斡旋をしているもので目なし男にも仕事を持ってきました。仕事内容を説明されても頭の悪い目なし男にはほとんど理解できませんでしたが、スマートな男の根気強く分かりやすい説明のおかげでなんとなくは理解することができました。スマートな男の説明によれば、いつものように土手を歩いて声をかけられたら足を止め、ただ話を聞けばいいとのことでした。生まれて初めて舞い込んできた仕事に嬉しくて仕方のない目なし男はその場で2つ返事でその話を承諾しました。目なし男の任された仕事は人から怒られることでした。他人の抱えた怒りを際限なく受け止める怒られ屋でした。次の日、いつものように土手を歩いていた目なし男は土手の下から上がってくる人に気がつきました。背が低い松ぼっくりそっくりの体型をしたおじさんのようなおばさんでした。それまで昨日の話などすっかり忘れていた目なし男はこっちに向かいながら何かを言っているおじさんのようなおばさんを見て仕事のことだと思い出すと気をつけの体勢に居住まいを正しました。すると突然おじさんのようなおばさんが目なし男に怒り始めました。まるで身に覚えのないことで怒られた目なし男はそのおじさんのようなおばさんの鬼瓦のような怒りっぷりに仰天し深く頭を垂れ、すいませんすいませんとただ繰り返すことしかできませんでした。おばさんは30分間きっちり怒った後、最後に一つ強く荒く鼻息を鳴らし満足げな顔で帰っていきました。その日のその後も目なし男は歩いている道中何人もの人に関係のないことできっちり30分間怒られました。毎日4周歩く土手も今日は2周しか歩くことができませんでした。土手を歩く12時間のうちの半分の時間怒られた目なし男が鉛を飲まされたような気持ちでトタン小屋に帰ると土がむき出しの部屋の真ん中にスマートな男がいました。スマートな男は目なし男にお金を渡すと明日からはお金をトタン小屋に置いていく旨を伝えると目なし男の肩を叩いて小屋から出ていきました。目なし男はスマートな男が帰ると生まれて初めて目にするお金を数えましたが、目なし男には手に握ったお金がいくらあるのかも何に使うのかもわからなかったので、とりあえずトタン小屋の外にある最近川から流れてきた炊飯ジャーの中に入れておきました。目なし男は次の日もその次の日も毎日毎日怒られ続けました。ずっと怒られているうちに目なし男の頭は何も考えられなくなっていきました。最初は相手の言っていることを半分ぐらいは分かっていた目なし男も次第に相手が何を喋っているのか何一つ分からなくなりました。目なし男はただ反射的に謝ることしかできなくなってしまいました。土手を歩いている時も以前見たく草やバッタやミミズのことなど考えることをしなくなりました。ただうつむき固くこわばる足の裏にせかされるように歩くだけでした。目なし男は人の怒りの毒素をその身に溜め続けました。毒素は少しずつ確実に溜まっていくものではありませんでした。毒素は大量に流れ込むように目なし男の体の隅々に蓄積なんて言葉では生ぬるいほど溜まっていきました。その毒は目なし男の頭の先からつま先までどんどんどんどん鈍くしていきました。目なし男の体は目に見えて痩せこけ、目玉だけがギョロリと不気味に光り、肌の色はその毒素の色である緑と赤と灰色を雑に混ぜたマーブル状の色に薄ぼんやりとなり、歩く速度もカタツムリぐらいの速さになってしまいました。それでも目なし男は歩き続け、怒られ続け、近所の子供たちのために河原に立ち続けました。そのうち目なし男は川で拾った炊飯ジャーがいっぱいになり蓋が閉まらなくなりました。どんなに強く押しても川で拾った炊飯ジャーの蓋が閉まらなくなりました。目なし男はその閉まらなくなった炊飯ジャーを両手に抱え今日も河原に立ちました。すると測ったようにそれぞれの両手いっぱいにゴミを持った子どもたちが土手の下からやってきました。目なし男の様子がいつもと違うことに気づいた子どももいましたが、子ども特有の曖昧さでごまかすと誰かのせーのの合図でそのくせ点でバラバラのタイミングでゴミをぶん投げ始めました。ゴミが体のどこかに当たるたび目なし男の体の中の毒素が増幅していきました。1が2になり、2が4、4が8、8が16、16が32、32が64、64が128、128が256になったとき、目なし男の器がいっぱいになりました。目なし男は限界でした。 目なし男は食いしばっていた奥歯を緩め、小さく肩を揺らすように笑い始めました。最初は子供たちも気づかないほど小さく笑いました。それは次第に大きくなっていき、子供たちもそれに気がつくと、ますます面白がってゴミをどんどんぶん投げました。が、これ以上は大きくはなりようがないと思えたところから、さらに大きくなり続けるメナシ男の笑い声に、次第に恐ろしくなってきた子供たちは、手を止め、逃げ出すように家々へ帰りました。子供たちが帰った後も、メナシ男は直立不動のその姿勢を崩すことなく、何も笑い続けました。眼球がこぼれ落ちそうなほど目を見開き、一つ一つ間髪入れずに声を切るように笑い続けました。目なし男の体も次第にその笑いに耐えきれなくなりました。はじめに大きく開けた顎が音を立てて外れ、下の顎がブラブラしましたが、それでも目なし男は笑うことをやめません。それをきっかけに目なし男の体はどんどん壊れていきました。喉の内側がパックリと裂け、血が胃に大量に流れ込んで逆流して血を吹き出し、その血が赤々としていたことに安心を覚え、肺が潰れ、胃がひしゃげ、こめかみあたりの血管がちぎれ、笑いながら静かに膝をつき、それでもなお声を乱すことなく笑い続け、とうとう砂利にその身を突っ伏して、それでもなお声やまず、体をよじり笑い続けた目なし男は最後に大きな音を立てて心臓を破裂させました。虫のように体をピクつかせ、文字通り虫の息となった目なし男は目を見開いたまま空を見ました。まだぼんやりと明るい空に赤と緑と灰色を雑に混ぜたマーブル色がしがみつくように浮かんでいました。目なし男はその形が何かに似ていると思いました。それが何の形だったのか思いついたと同時に、ビグッと一度大きく体を痙攣させると、目なし男はそのまま死にました。風が強く大きく吹くと、赤と緑と灰色を雑に混ぜたマーブル色はチリジリに消え、後には目なし男の毒素の抜けた死体だけが残りました。終わり。ありがとうございました。はい。